列王記上8章の10節と11節をまず読ませていただきます。祭司たちが聖所から出ると雲が主の神殿に満ちた。その雲のために祭司たちは奉仕を続けることができなかった。主の栄光が主の神殿に満ちたからである。続きまして、新約聖書のマルコ福音書9章の2節から13節までです。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばいいのか良いのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見渡したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。なぜなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。本日は負け組になることをも厭わず、聖書の教える生き方を通して神様を証ししましょうというお話です。世界各国それぞれの国にはそれぞれの物語、世界観というものがあります。ペリーがエドワンにやってきて黒船への対応を迫られた、そういう日本社会ではそれ以降百数十年間の間、欧米に追いつけ追い越せという物語の中で生きてきました。それは個々人の豊かさを犠牲にしてまでも経済成長を最優先にする、そういう社会を作っていこうという努力の物語でした。事実上発展途上国型の物語でした。また欧米の諸国は個々人の豊かさを大切にしながらも、20世紀までは政治力と軍事力、また今世紀に入ると情報力や金融力という形で世界を支配しようという物語の中に今も生きています。それに対して2000年前のユダヤ人社会は全く次元の異なる物語を生きていました。自分たちの努力によってではなくて、創造主である主なる神様の力で国を立て上げようという物語に生きていました。 ユダヤ人というのは神の約束の実現に人生をかける人たちだったのです。ここでしばらくお時間をいただいて、イスラエルの歴史をゆっくりと振り返ってみたいと思います。イスラエルの族長、先祖であるアブラハムとの子孫たちは、飢饉をきっかけにカナンの地を離れてエジプトに身を寄せることになりました。総勢70名。それを神様がエジプトの地で気流先で数百万人の大きな民族に成長させてくださいました。しかしそのエジプトでは新しい王朝が生まれ、イスラエル人全員が奴隷にされてしまうという悲劇が起きました。エジプトにおいて鉄の炉と呼ばれていた国において、イスラエル人は負け組で社会の底辺に貶められていました。しかし神はイスラエル人を見捨てられることがありませんでした。荒れ野に逃れていたモーセを呼び戻して王様ファラオと交渉させました。最後に神はモーセに指示を出されて、それぞれの家庭で子羊を殺し、その血液を家の門に濡らせ、その時門に血が、子羊の血がついていなかったところは、ついていなかったところに神の御使いが襲い、つまりエジプト人の各家庭の長男を裁く、殺すという大事件が起こりました。その事件によって、神の介入によってイスラエルは解放されて、約束の地カナンの地を受け取ることになります。で、このようにして出エジプトというのはイスラエル人にとっての栄光の勝利の物語、神の介入によって勝利するという喜ばしい物語でした。で、それ以降、毎年3月、春分の日以降の最初の満月の時にお祝いをしました。杉越しの祭りと言っています。大麦の収穫がある時の頃です。子羊を丸焼きにして食べながら、エジプトへの勝利、神様がくださった勝利を思い起こす祭りでした。しかし時を経て、苦しい時代がイスラエルを包み込むと、自分たちには新しい出エジプトが必要だと考えられるようになり、神様がそれを授けてくださるという約束まで手にして、その実現に期待を、その期待に胸を膨らませていたわけです。エジプトから逃げる途中の荒れ野での話ですけれども、イスラエルの人たちは神様の指示に従って礼拝用のテントを特別に作り出しました。それが幕屋でした。それから400、500年後にはテント式の幕屋を卒業して、豪華で立派な神殿という礼拝堂を建てました。で、そのどちらが完成した時にも、幕屋においてもソロモンの神殿においても、神の栄光が現れて、雲がその空間を満たしたことが記されています。出エジプト記40章、列王記上の8章、それぞれにおいてです。幕屋神殿という場所は神がいらっしゃる場所、神が全世界を治めるために司令塔とされる場所、つまり幕屋も神殿も世界の中心という位置づけでした。時代が下って2000年前のイエス様がいらした頃のユダヤにも 神殿がありました。でその神殿はバビロン捕囚の時に最初の神殿が壊されてしまったので建て直された2番目の神殿、現代人はそれを第二神殿と私たちは呼んでいます。バビロン捕囚から解放されてエルサレムユダヤに帰還して第二神殿が建てられることで彼らは長らく中断されていた生贄を捧げる主なる神への礼拝を回復することができました。それによって彼らは幸せになるはずでした。しかし彼らには外国人の支配が付きまとっていました。バビロニアに続いて彼らの領主だったのはペルシャ帝国でした。その後アレキサンダー大王がやってきてギリシャの支配下に陥り、その大王の帝国が分裂してプトレマイオス朝エジプトの支配下に入り、エジプトの支配下から今度もっと強いシリアの支配下に入り、最後は紀元63年ローマ帝国、ローマ共和国の支配下にまで入れられてしまいました。帝国に次ぐ帝国の苦しみ、支配の苦しみに遭いました。バビロニアから帰ってきたものの、これが本当の帰還解放だったのだろうかという思いがイスラエルを支配していました。でそこで気づいたんです。今の自分たちの神殿には神の栄光も御臨在の雲も現れたことがなかった。礼拝の建物はあるにはあるけれども神様はご不在だった。それなら神はいつエルサレム神殿に帰って来られるのだろうか。雲が神殿を満たし神の栄光にあやかれるのはいつのことだろうか。そういうふうに考えながらユダヤの人たちは外国人支配に耐えながら、いつか神が戻ってきて自分たちの王になってくれるというのを待ちわびていました。新しい出エジプトは必ず起こる、いやもうすぐ起こる、そういう物語に人生をかけて彼らは毎日の生活を営んでいました。これが本文マルコ福音書9章前半の背景にあたる話です。こんなふうに新約聖書は実は旧約聖書と2000年前のユダヤ人社会についてある程度の理解がないとなかなか理解できないというような構造になっています。で本日は9章マルコ9章前半からです。山でイエス様が姿を変えられたという事件です。でこの山というのはガリラの湖の南にあるタボル山ではないかと言われていたんですけれども、そこは標高が330メートルだったし、てっぺんには要塞が建ててあったし、どうもそこではなさそうだということで、20世紀になってからはもっと北にあるヘルモン山ではないか、標高3000メートル近く万年雪があるような山、人があんまりない、そちらの可能性ではない高いんではないかと言われています。そして本文2節には6日の後っていうふうに書いてあります。実は8章の終わりの方ですけれども、福音を誤解していたペテロがイエス様をいさめたら、引き下がれサタンというふうに叱られてからまだ1週間も経っていなかったという話です。それでもイエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人をだけを連れて一緒に山に向かわれました。でこの3人は特別なリーダーで、イエス様がいなくなられた後人々を導くために特別に強められる必要があった人たちです。 ペテロはペテロの手紙第2の1章に次のように記しています。私たちはキリストの意向を目撃したのです。私たちは聖なる山にいた時、天から響いてきた声を聞いたのです。この本文9章前半の出来事はペテロにとっては人生を変えるような出来事でした。次に本文3節、服は真っ白に輝きというふうに書かれています。3人の弟子たちはイエス様の本当の姿を見ることが許されました。それは真っ白に光る服でした。実はそれはイエス様の姿だけの話ではなくて、私たちのようにイエス様を信じる人たち全員が復活させられた時にそういう体になるということをも表しているものです。で、今朝はこの一連の流れの中で特に雲に着目したいと思います。本文前半7節の前半、すると雲が現れて彼らを覆いっていうふうに書かれています。その時イエス様こそが自分たちイスラエルが待ち焦がれていたメシアであるということが弟子たちには分かりました。イエス様ご自身が神殿であるかのように、そこに主の栄光が輝き雲が満ちるということが起きました。これぞ私たちユダヤ人が待ちに待った新しい出エジプト、イスラエルの解放、神の約束の始まりだというふうに3人には分かったのです。感動を持って3人はこの雲の出来事、イエス様の姿が変わる出来事をしかと受け止めることができました。で、その弟子たちに対して神様は雲の中から声を響かされました。これは私の愛する子、これに聞けっていうふうに神は3人に語りかけたのです。主イエスに聞けという命令でした。それを受けてイエス様は弟子たちに何と言われたのかというと、12節の後半ですけれども、それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜかっていうふうにイエス様は3人に問いかけられました。またもや1週間も経っていないのにイエス様は福音というものを誤解している弟子たちにその理解を正される発言をされました。弟子たちはイエス様と一緒に過ごしていればいずれイエス様が王になってイスラエルの国が立て直された時に自分たちはユダヤ人サダイ人になれるんだ、3人だけ選ばれて山に行かせてもらったわけですから、総理大臣とは言わなくともユダヤ人サダイ人だろうと誤って考えていたわけです。イエス様はだからここでご自身はイザヤ書の53章に記されているような苦難のしもべだということを語られようとしました。ご受難について再び予告されたのでした。メシアが政治家たちから排斥され殺される受難の物語をイエス様は指し示されたのでした。加えて畳みかけるように主イエスはヨハネについても、洗礼者ヨハネについても触れました。13節、しかし言っておく、エリアは来たが彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。旧約聖書の預言者エリアはアハブ王とその王妃に苦しめられて好きなようにあしらわれた記録が残っています。 そのように2000年前のイエス様のいとこであるエリア、つまり洗礼者ヨハネも、ガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスによって投獄された挙句に首をはねられて殺されました。そのように2000年前の神のしもべエリアが苦しんだのであれば、メシアである主イエスもなお一層苦しめられて、何の不思議があろうかというふうにイエス様は示されたのです。誤解をして勝手な夢を描いていた3人の弟子たちの頭にはクエスチョンマークが立ち上ったはずです。しかしイエス様の御言葉は真実でした。その後3人の弟子たちの道のりはとても険しいものになりました。弟子たちは苦しみに耐えて負け組のような人生を送ることで、かえってそこに神の力が現れて主イエスを証しすることができたのでした。で、このような苦しみの法則というか負け組の法則というものは現代においても変わることはありません。キリスト教会では楽しいイベントも行いますけれども、それによってただそれだけによって伝道が進むというわけではありません。2000年前のイエス様の昇天の後起こったペンテコストに始まるキリスト教会と同じように、彼らは殉教に甘んじる生き方を、苦しみに耐え抜く生き方をすることによって伝道を進めた、福音が前進したという歴史があります。その時に神の力が現れて働いて、イエス様こそが真実な救い主だということが人々に分かったわけです。だから当時の教会は爆発的な成長をもって祝福されたのでした。ですから私たちも、現代の私たちも負け組になるかもしれないと思ったとしても、それを厭わずに、そういう生き方に甘んじてイエス様を証しし続けていきたいと思います。苦しみを甘んじて受けたイエス様の弟子たちによって福音は前進しました。具体的に申し上げるのであれば、アブラハムのようにまず相手に良いものを選び取らせて、自分は公人を拝するという生き方を弟子たちはしました。相手を支配せずに、批判もせずに、自由にさせるという懐の深さを持つ場合が多かったと思います。そして自分に不利な事実をもあえて明らかにするという誠実さも持っていました。相手の成長や癒しのために人に仕えました。傷ついた動物や自然を癒し回復するためにも働きました。弱い人に代わってその人のために弁護をすることもありました。世界の大国のご機嫌を取るような時代主義を捨てて、弱い国の立場に立って物事を考えるような人たちでした。これが愛の生き方、聖書の教える生き方です。で、そんな私たちの態度を、主なる神様を信頼する態度を神は喜ばれます。その時に神様が多くの人たちを教会に押し込んでくださったのです。私たちが苦しむ時にかえって福音は前進するのです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。どうぞあなたの御国がこの地上に広まりますように。2000年前の 預言者エリアである洗礼者ヨハネ、2000年前の、そして今も生きていらっしゃるイエス様、そして2000年前のイエス様に導かれて教会を立て上げていった弟子たち、私たちもその方々に倣って自分を低めて相手を立て上げるために自らの人生を用いていきたいと願っております。私たちは負けるかもしれませんけれども、その時あなたの力が働いてイエス様を死から命へと抱き起こされたように、私たちにも命を与え、私たちの周りにいる方々をも命で満たし、キリスト教会は発展を見たのです。そのようなことが現代にも起こるべく歩んでまいりますので、どうぞ創価教会をはじめ全世界のキリスト教会を祝し用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。